皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今日もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。3月26日土曜日、パルベライズビート号外でございます。桜の便りがちらほらとあちこちから聞こえてまいりました。東京とか福岡、それから大阪でも開花が発表されまして、来週末ぐらいですかね、お花見っていうところも多いのではないかと思われますけれども、いかがでしょうかね。あと昨日からプロ野球も開幕しておりまして、ここそこで春の足音が聞こえておりますが、まあ、とはいえですね、なんかすんなりこう春になりきれないなっていうような感じの気候ですね。僕自身も花粉症なのか風邪なのかよくわからない症状になっておりますけれども、そして今日は北海道新幹線が開業ということで、春の足音あちこちで聞こえてきますね。さあ、早いものであれから1週間が経ってしまいました。去る3月18日金曜日、パルベライズビートでは点字ブロックについて考えるという特別企画を生放送で行いました。3月18日は点字ブロックの日ということで制定されておりまして、この日に合わせてパルベライズビートでは、点字ブロックとは一体何なのか、点字ブロック我々視覚障害者は一体どう利用しているのか、そして健常者あるいは車椅子の利用者の方からはどう、映っているのかというようなお話を通じて、いろんな方に点字ブロックについて知ってもらう、点字ブロックについて考えてもらう、そんな企画として、一番組立ち上げたわけなんですけれども、改めまして生放送の方をお聞きいただいた方、どうもありがとうございました。そして去る3月21日月曜日にはですね、この生放送の模様の前半をポッドキャストで、配信しております。お聞きいただいた方、どうもありがとうございます。前半ではですね、まさに、点字ブロックハウツーということで、点字ブロックとは一体何なのか、そして、視覚障害といってもいろいろあります。弱視の方から見た点字ブロック、全盲の人から見た点字ブロック、そういった人たちは点字ブロックをどう利用しているのか、そして、健常者、車椅子それぞれの視点から見た点字ブロック、そして、最後にですね、点字ブロック、まあ、こういうのがあったら便利なのになとか、ちょっとこういうのは困るんだけどっていうお話を通じて、点字ブロックというものについて、理解していただけたのではないかと思っておりますが、いかがだったでしょうか。さあ、本日はですね、その点字ブロックについて考えるの後半をお送りするわけなんですけれども、後半は、まあ、点字ブロックの歴史的なお話、点字ブロック過去現在そして未来ということでお話を進めております。点字ブロック発祥の地にお住まいのダーさんに、インタビューをさせていただいたりだとか、四国学院大学の方にお邪魔をして、ボイスブロックという新しい点字ブロックの、取材音声などもあります。そういった模様を、お届けしたいというふうに思っております。それでは、少々話が長くなってしまいましたので、この辺で早速聞いていただきたいと思います。パルベライズビート特別企画、点字ブロックについて考えるの後半です。どうぞ。はい、それでは後半行きたいと思いますけども、じゃあツイッターをチョッパーさん良いですか。
結構ね、たくさんの方にいただいてます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
辰巳さん、
はい、
私の地元の駅前には、うん、町の保全のため確か灰色の点字ブロックがあった気がします。
これ見えづらいってやつね。
多分見えづらいと思うよ、はい、私も見えづらいと思う。
そう、町の保全のためっていう、保全
のためっていうのもね、ちょっとどうかと思いますけどね。
わからんじゃないが、
わからんじゃないけど、
はい、
おんどりさん、
はいはい、
点字ブロック今はアイメイトユーザーになったので、
うんうん、
ほとんど点字ブロックを使うことがありませんが、
うん、
白杖を使用しているときはお世話になりました。
あ、ちなみにアイメイトユーザーっていうのは盲導犬ユーザーのことですね。
さっき点字ブロックの話で、うん、チコさんが何か言ってたけど、緑の点字ブロック？
いやいや、
緑。
僕は緑じゃないかもしれないけど、街、全体的な景観が緑って。
緑の点字ブロックあるみたいですよ。
あるあるある。
うんうん、
あの赤い タイルの道路だったりすると緑の点字ブロック使ってると思う。
うんうん
うん。
とか。
すいません。
ちなみに、アニメートユーザーさんとかって、まあ別にアニメートじゃなくて盲導犬ユーザーさんとかって、点字ブロックは全く使わないんですかね。
使わないです。
全く使わないもんなんだ。
まあ、たまたま横断歩道で止まった時に点字ブロック、止まることはありますけど、
うん
だからやっぱりそういう意味ではその、うん、頭に描く地図っていうのが盲導犬ユーザーと白杖使用者って変わるんでしょうね、
う
ん、きっと
そうですね、
点字ブロックこっちですよって連れて行かれて分からなくなっちゃうことが
あるよね、それね。
あるある。
行きたい方向と違うところに連れて行かれてもね。
ああ、みたいな。
ってなるよ
ね。ね、それさっきの葵ちゃんのお話ですよね。うん、声かけるときはいきなり体触ったり引っ張ったりしないでっていうお話ですよね。
うん
うん、さっきのその点字ブロックのお話で、シンさんがね、ちょっと興味深いツイートをくれてるんですけど、こんばんは。請願者の意見ですが、点字ブロック、特に誘導ブロックの素材がグレーのアルミニウム製で4本の棒でひとまとまりになっているタイプは望ましくないと感じています。私、建築をやっていて、その観点からもデザインが良いのは認めますが、滑りやすく棒の一部が経年劣化により欠落するので安全性が確保できないと感じています。はい、建築のプロの方からいただいてますよ。うんう
ん、TS さんは、
はいはい、
点字ブロックはブロックの上に片足を乗せて歩くことが多いです、
うん、
学生時代は片足だけブロックの上に乗せて歩きなさいと教わりました。
はあはあはあ、
それまでは両方の足を乗せて歩いていましたが、今でもそういう時が多いかもしれませんけどね、うん、
なるほど。
オンドリさんが、
はいはい、
点字ブロックを使っているときに困ったことは、今は JIS 規格にな、
JIS 規格？
JIS 規格、
うん、
になったからいいのですが、JIS 規格化される前は、やたら小さい点字ブロックがあったりして、タイルなのか点字ブロックなのかわからないということがありました。
うん、
そんな大きさバラバラだったんだ。
あった。バラバラでした。やたらそのさっきのその、あれですよ、あの、ブツブツのやつ、止まれのやつが、あの、ブワーッと敷いてある、横断歩道前にブワーッと敷いてあるとことかありまして。
あ、あるね。あるよ。
うん。
あるある。オンドリさんが、
はい、
結構すり減ったブロックがあったりして、白杖や足で踏んでも、
うん、
感覚がわからないことがあり、苦労しました。
うん、なるほどね。
だよね、すり減るとわかんない、ね。
そうですね。うん、
ゆみっぱちゃん。
はいはい。
うちの今いる職場、自宅の周りに数年前から黄色い点字ブロックがありますが、
うん、
ストップラインのみです。
ああ現在、そういうところもありますね、
歩道が、
うん、
未完成みたいで、
はいはいはい、
今後も信号がつく予定はないみたいです。
うん、
おお、
なるほどね。
歩道が未完成って作れよね。未完成って危なくない？
まあまあ、そうそうですけど、そうですけどね。
うん、
そうですけど。
いや、ちゃんとしてもらわないと困るね。辰巳さん。
はいはい。
点字ブロックとその周りの道いっぱいに広がり、立ち話をしている光景をよく見ます。
並ぶ話ですね、これね。
うん、並ぶ話。
いっぱいに広がるのは点字ブロックじゃなくて人ね。
変形するの？こう、ブイーンとか言
って。違う。
はい、今日疲れてるな。
それに出くわしたときに避けるのに一苦労します、うん、これね、これはね、
並ぶ問題、
うん、並ぶ問題というか、道いっぱいに広がって立ち話するね、幼稚園とか保育園に送り出したママたちがよくやってるよね。
そうね、あと飲み屋の外とかで
まだ喋ってるよっていう、
ね、お客さんとお姉ちゃんまた来てくださいねとかいうやつね。
あれね、
もう避けられないんで、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって真ん中突きます。
そうそうそうそう。
もうそれがいいよ。通ってますよっていうのを主張しないとね。はい、こっち側ばっかり避けてた。
うん。さあ、ここからはですね、後半、いろいろと、インタビューとか、取材とか、の音声があるのでそちらを聞いていただこうと思うんですけども、まずはですね、まあ、展示ブロックの、発祥の地、
はい、
ね、オープニングでも言いましたが岡山県ね、はい、一体どういう、岡山では展示ブロックに対してのその取り組みというか行われているのか、あるいは、まあ、その岡山出身者から見た展示ブロックというお話をここでね聞いていただきたいと思うんですけども、はい、ダーさんのインタビューを取ってまいりました、は
い、ありがとうございます。
はい、はい、聞いてください、どうぞ。さあ、展示ブロックについて考えるスペシャルインタビューということでね、ここからの時間はしばらくお届けしていきたいと思いますけれども、ダーさんです。
どうもダーさんです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね3月18日なんですけれども、49年前の今日、はい、1967年3月18日に岡山県で初めて展示ブロックというものが、生まれました。でダーさんはその展示ブロック発祥の地と言われる岡山県にお住まいということで、今回ご協力をいただくという形になりました。はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちゃんとね、
はい。
その岡山市の波浪島4丁目っていうところがあって、そこの敷地、緑地っていうかね、
はい。
そこに展示ブロックの碑というのがありますね。
あ、記念碑みたいなのが、
そうそう、
あるんですね。
ちゃんとね、うん、取材してきましたよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
これね、本当パラビとつながりがなかったら、
はい、
多分展示ブロックについて考えることはなかったなと思ってます
よ。ああ、はい、はい、うん。
で、まあ、今回ちょっとその展示ブロックについていろいろ調べてみたんですけど、
はい、
はい、道路って、
うん、
すごく矛盾してるなぁと思ってるんですよ。
お、というのは？
というのは、うん、道路って車道がありますよね。
はい。
それで歩道がありますよね。
はいはいはい。
車道の間に、うん、路側帯っていうこのブロックがあるじゃないですか。
あ、ありますね。うん。
ありがありますよね。
はいはいはい。
で、車道なり、歩道なりの下には、水道管やガス管が通ってますよね。
あ、そうですね。うん。
ですよね。
はいはいはい。
で、その上に、例えばアスファルトだったり、うん、それから、ブロック、
うん、
っていうか、タイルだったりするわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、さらに、この展示ブロックですよ。
はい。
で、走りにくさ、歩きやすさで言うと、
うん、
普通の人から見たら展示ブロックって結構邪魔なんですよね。
ええええ。
うん、それで、うん、自転車が通るにしても、うん、段差がつくから。
あ、そっか。
はい。で、うん、同じ理由で、
うん、
多分、なんていうかな、車椅子もそうだと思う。
はいはいはいはいはい。
で、でもみんな道を通るわけじゃないですか。
そうですね。
で、ちゃんと一つ一つ見ていくと整備されてるんですけど、
うん、
それがまとまってると、
ああ、確かに。
なんか、すべてが中途半端で収まってるよなって感じになりません？なんかね、
うん、
今回、ね、展示ブロックのことについて調べてみて、
はい、
なんかそこに行き着いたんですよね。今だったら、信号機のところに、
はいはい、
見えない方のために、うん、音が鳴ってるじゃないですか。
はいはい。うん。
キンコーンだったり、
はい、
なんか音が鳴ってたりするじゃないですか。
う、ね、うん。カッコーとかね。
カッコーとか、ね。
ピヨピヨとか鳴ってますけども。
ピヨピヨ鳴ってたり、はい、しますけど、はい、それはやっぱり街中だけなんですよ、
ね。はいはいはいはい。そうですね。
で、街中って確かに人通りが多いし、
うん、
その、整備はされてるんですけど、
うん、
ほら、多分、お互いに地方都市じゃないですか。
そうですね。
で、バスに乗って、3つぐらい、 停留所を過ぎると、うん、いきなりなんか日焼けてきません？
あ、確かに違いますね。
うん、まあオブラートに包んでますけど、早い話が田舎だってこと、ね。
そう、ちょっと角入るともうなんか全然世界が違うみたいなことも
あるし。そうそうそう。だから大通りは必ずこういうその展示ブロックで誘導灯があったり、地下灯も多分あるんじゃないかな。
はいはいはいはい。
それ以外のあの開けたところって、うん、何もなくなりません。
わかりますわかります。ない。
うん、よくこれで、うん、通れるな、怖くないって思うんですよ。
はいはいはい。
まあ、多分本編の方で全部話してくれると思います。
まあ、ダーさんはそう感じたと。は
い、感じました。で、取材してて、
はい、
僕よく行くところがあって、岡山の県立図書館っていうところなんです。
はいはい。
で、うん、岡山県立図書館のあるところは、岡山カルチャーゾーンっていう勝手にゾーンが仕切られてるんですよ。県庁があって、ここから岡山城があって、うん、それから美術館と博物館があって、はい、市民会館があるゾーンがあるんです。
はいはい。
そのあたりをちょっと意識して歩いてみたら、
うん、
例えば工事があるじゃないですか、歩道の工事があるじゃないですか、埋設してたり、さっきも言った水道だったり、
うん、
ね、埋設した後の工事なんかがあったところ、うん、アスファルトした後に、うん、そこだけ展示ブロックないんですよ。
あ、そうですね。ないですね。工事中の時は。うん、
ちょっとね、本で調べたんですけど、はい、止まってください。ここまでですよっていう展示ブロックあるんでしょ、うん、ボツボツ
の。
ね、うん、それがなくて、誘導の分がずっとそこで切れて
る。突然切れるんです。
切れるんですよ。
うん、
あらと思いましたね。うわ、これはどういうことだろう。だから、ここにもその道路行政っていうのがかかってくるんだと思ったんです。
ああ、なるほどね。
なんかね、こんなにね、道路を歩いてて考えることはなかったよ、今回。
うん、
すごいなと思いましたよ。
そうですね。僕もさっきのそのお話を聞いてて、実は自転車で歩道を走ってる人にとっても展示ブロックって怖いっていうのを、僕もそういう感じで考えたことなかったんで。
うん。
うん。
でもね、道路交通法が変わって、
はい。
ほら、自転車は、車道を走りなさい
って、うん。ああ、なりましたね。うん。
今度逆に、車を乗ってる人から自転車は怖いものになっちゃうんだ、ね。うん、
そうな。
だから、なんかね、それもあって、
うん。
展示ブロック、道路ってやっぱり、なんか、
うん、
今、とってもデンジャラスゾーンになってんだなと思う。
そうですね。
試行錯誤しすぎて。
なるほど。
だから、障害者の方を優先すると、
うん、
今度は、まあ、でね、健常者が、ちょっと使いにくかったり、逆に健常者とか車両を優先すると、
うん、
障害者の方が危険なんですよ。
うん、
なんかそこに行き着いたときに、
はい、
すげえ問題だわと思ったんです。
うん、ですね。だから結局歩み寄れてないんですよね、お互いが。
うん、多分その、うん、お互いが現状をこうなんだっていうので、うん、全部、なんていうかね、会議の中でやっていってるから。
うん、そうなんですよね。
多分ね。
うん、
で、やっぱり、ほら、お国とか行政がやることですから、
うんうんうん
まあ、当然お国がやることですわな、
うん。
ってことは予算つけなきゃならない。じゃあみんなどうなったら一番ハッピーになれるのかなっていうところに行かないじゃないですか。
うん、
結局、誰が受注するのっていう。
そうですね。
嫌な話になったぞ、これ。
いや、でも現実問題それはあると思う。
そこでしょう。
そこだと思いますね。うん、
だからテクテクそのいつも歩いてる道をそういう風に、うん、シフトさせていくと、
うん、
よう歩けるなって思うんですよ。もう怖くて歩けませんよこれって。
本当ですね。
目つぶって一応歩いてたんですよ。
はいはいはい。
やってみようと思って。
ええええ。
外出ないように柵があるじゃないですか。
ええええ。
ガポンと当たるんですよ。
なるほど。
何も持ってないから。
うん。
よー、すごいわ、と思いましたね、これ。
なるほどね。
で、車今、ほら、音が鳴らないというか、音が少ないハイブリッド車
って、
一時あるんですか、うんうん、あれも怖い。
そう、突然ね、なんか角から出てきたりとかね。
そりゃ事故するわって思いますよ。
はい。そんな岡山にお住まいのダーさんなんですけれども、はい、まあ、点字ブロック発祥の地ということで、
はい、
まあ、どういうその、まあ、取り組みというか、点字ブロックを、まあ、広めていこうじゃないけど、そういう取り組みっていうのはあるんですか？
あ、それがですね、
はい。
2016年の3月の19日、
はい。
はい、土曜日ですけども、
はい、
あのね、西大寺緑化公園、うん、体験学習施設っていうところがあって、そこの、はい、百花プラザかな、百の花のプラザ、う
ん、はいはいはい、
多目的ホールで、
うん、
あのね、2016点字ブロックを守ろうコンサートっていうイベントがあるんです。
ほうほう、
はい、
はい、
の主催がですね、点字ブロックを守ろうコンサート実行委員会さん、
はい
はい、そういうところがありましてですね、
うんうん、
あの出演者がですね、
はい、
板橋和幸さん、
はい、
それから、竹川博明さん、
はい、
松村ゆのかさんかな、
はい、
うん、はい、
はい、
一応まあこの3人が出られるんですけど、はい、板橋さんと竹川さんは、
うん、
目に障害を持たれてるミュージシャン、
あ、はい、はいはい
はい、でその方々が来て歌ってくれるみたいですよ。
あ、
はい、で、松村さんは、うん、対象ごと。
はいはいはい。
です。
へぇ、
はい、でね、
うん、はい、
これすごいんですよ。
はい、
初めて見たんですけど、
ええ、
点字ブロックのゆるキャラっていうのがいるんです
よ。なんですって点字ブロックのゆるキャラですよ。
はい、
皆さん。
すごいよ、これ。
おぉ、ほうほう。来たよ、これ。
来たよ、ほ
ん
と。
うん、
これね、すごいっすよ、ね。
はい。
あのね、マモちゃん。
お、マモちゃん。
はい。
はい。
でね、マモちゃんは、
はい、
岡山県岡山市在住。
はい。
点字ブロックを守る。
うん。
マモちゃん。
マモ。おう、ほうほうほう。
で、点字ブロックの大切さを知ってもらおうとする、
うん、
知ってもらおうと活躍する、マモちゃん基金のキャラクターっていう。
はいはいはい。
で、顔がね、
うん、
ピンクなんですよ。
え、
で、髪の毛が桃だから。
うん、あ、岡山だから。
岡山だから。
はいはいはい。うん、
で、頭に、ね、リボンの代わりに、
うん、
桃が本当についてるんです。
はいはいはい。
で、三角コーンみたいな感じの、緑の三角コーンみたいな感じに、
うん、
胸の真ん中にハートマークが2つあって、うん、で、スカート履いてるんですけど、
はいはい、
スカートの柄が、点字
ブロックなの。おー。
どうもこのマモちゃんは、
はいはい、
目が見えないようなので、
はい、
白杖を持ってらっしゃいます。
ああ、なるほどね。
はい。
はい、
で、うん、やっぱね、これ点字ブロックを守ろうコンサートなんで、
はいはい、
マモちゃん基金っていうのはね、
うんうん、
これマモちゃん基金さんってどういうことやってるのかって言ったら、
うん、
まあ、点字ブロック発祥の地、岡山から、点字ブロックの上に物が置かれない社会を目指し、目の不自由な方々が安心して歩けるよう社会に呼びかけることを目的で、平成26年12月16日にスタートしました。
おととしかな、じゃあ。
はい。
で、割と最近ですね。
はい。で、いろいろなイベントを通して活動の輪を広げていきます。皆様のご協力をお願いいたします。ということで、マモちゃん基金のFacebook のページがあります。
あるんですね。
はい、あります。
はい、
マモちゃん基金でググっていただけると、
はい、はい。
いけると思います。
あ、出てくる。はい。
出てきます。
ね、これ、はい、ゆるキャラいるんで。
ゆるキャラいますよ。
ね。
はい。で、そんなイベントがね、ま、明日あります、
うん。そうですね。
はい。
はい。
どうやらね、板橋さんは、
うん、
青森県むつ市在住。
はいはい。
らしいんです。
は
いはい、2015年。
うん。
見えないから見えたものっていうのが、
うん、
映画があるんです。
ええ。
それの挿入歌に守りたい人生があるっていう曲を採用されたようです。
ああ、そうなんですね。はい、
はい、
まあ。そんな感じでですね、まあ、点字ブロック発祥の地岡山、本当にこう、いろんな取り組みがあって、 ね、明日もコンサートがあるようですし、
はい。はい、
で、このマモちゃん基金というのもありますのでね、まあ、詳しくは、くぐっていただいたりとかしてですね、
はい。
まあ、展示ブロックというものについて、まあ、この放送が終わってからもちょっと考えていただけると嬉しいかなと。
そうですね、本当ね、さっき、まあね、言わせてもらいましたけど、はい、ね、パラビがなかったら考えないと思いましたよ。
いえいえいえ、もう本当、はい。うん、ありがとうございます。
いえいえ、本当勉強になりました。で、はい、道路行政についていろいろ考えてしまいました、
ね。そうですね。
道路怖いわっていうのと、う
ん、そ
う。
僕なんかもね、やっぱこう、ね、利用者だけど、その道路行政みたいなところは全く考えたことなかったんで、うん、本当もうこの企画をやってよかったなっていうのは、ね、思ったりするところではありますけども、うん、はい。ということで、展示ブロックについて考えるスペシャルインタビュー、展示ブロック発祥の地にお住まいのダーさんに、ご協力いただきまして、いろいろとお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。
モルベリッチモンゴメアスペー。
モルベリッチモンゴメアスペー。言えた。
オッケ
ー。はい、非常にダーさんらしいインタビュー。なりましたけれども、スペシャルインタビュー、ダーさんの、インタビューをお届けしました。ポッドキャストではね、一部、ちょっと時間の関係でカットしているんです、あ、ごめんなさい、生放送では、一部カットしているんですけども、ポッドキャストは、カットせずにお届けしていると思います。はい、展示ブロックのゆるキャラですよ。
マモ、マモ
しましたね。
これ可愛いっすね。
ね、
見えないんだって感じなんです。
うん、マモちゃん。ピン、桃色のマモちゃんですよ。
はぁー。これはまた桃で桃が桃って可愛い、ね。
これ女の子っていうのがいいですよね。なんか、ね、
うん。ピンク色、ピンク色して
る。向いてますけど。
うん。
ね。
頭に桃がついてる。
ね。
二つ。
まあ、岡山では、まあ、こういう取り組みがあって、明日ね、そのコンサートも行われますので、まあ、お近くの方、聞いてるかちょっとわからないですけども、行かれてみてはいかがでしょうか、ね。
はい。
うん。なんですけども。こう、ダーさんのお話聞いてて、やっぱこう、あんまりこう、展示ブロックを使ってて、そのコストとか、そういうのってやっぱり意識しない、というか、どこかその当たり前な感じで見たり使ったりしてるじゃないですか。だから割かしその、ね、道路が割、危険な場所だっていうのは、うん、いろいろこう持った中で、その道路が危険な感じになっていったっていう話は非常にこう、切り口としては面白かったなと僕は思ったんですけど。
うん。
うん、チコさん、どうですか？なかなか難しい感じ。
難しいですよね。
ね。うん。とりあえず皆さん、ゆるキャラの衝撃が強かったみたい。
袋が認められてる場所と、
うん、
そうでない場所っていうのもあるんですよね。
うんうんうんうん。
あの、道路の広さがどれくらい以上とか。
うん。そうですね。法律上の問題なんかもあってね。はい、うん。あるらしく。まあ、そんなのも、あんまり意識、あんまりというかほとんど意識したことなかったんで。
私たちはあれば嬉しいなと思うんですけど、うん。
ですけど、その、僕たちが踏みしめているその展示ブロックの下にガス管なり水道管なりが実は通っていて、工事の時とか結構大変だっていう話とかね、ありましたけど、考えたことなかったな。
は、うん、上から貼るだけ、
うん、
のが今、埋め込み式になったから、
うん、
うっかりね、
うん、
ガンってやっちゃったら
大変。やっちゃったらね、
うん
うん。そうですね。なんかそういうリスキーな部分も展示ブロックって実は秘めた中での設置されてるんだなっていうのが。
まあ、上も下も。
うん。
からも下からもっていうか。
そうですね。
いろいろある中で。
上からも下からも？
いやいや、下は。
あ、ガス管、あ、はいはい、はい。すいません。
はい、まあ、夜も深まってまいりましたので。
え、 目ですか、変な笑いしてるの。
はい、戻すよ。
失礼
だ。これなんかハマってるらっしゃる方がいる。大丈夫ですか？
みたい
戻ってきてください。戻ってきてください。
お話できない状況にあるようです。すいません。私が悪ございました。
あ、ダメだ。戻ってこれたら戻ってきてください。笑ってくれて構わないですよ。大丈夫ですよ。ミュートとかにしなくていいですからね。
ミュートにした。
はい。はい。
なんで、点字ブロックを一本引いてくださるっていうことも大変なことなんですよね。
そうですね。
うん。そうですね。
うん。っていうのはやっぱちょっと肝に銘じないといけない部分かなというのは今のインタビュー聞いてて思ったりしましたけどもね。
うん。
はい。まあ、そんな、まあ、ね、これだけ点字ブロック。あれから半年。あの企画が帰ってくるばってん集まれな、そんたい。九州もんラジオ、トゥー。九州もんが九州もんを集めて、全国に向けて九州の魅力をたっぷりお伝えする特別企画。それが九州もんラジオ。ご好評につき、ゴールデンウィークに帰ってきます。4月中旬収録、4月29日に、ポッドキャストにて堂々配信。現在この企画に参加いただける九州出身者、主に宮崎、長崎出身の方を中心に、九州、沖縄8県の九州門を探しております。応募はパルベライズビート番組メールフォームから九州門ラジオを選択し、スカイプ ID を明記して送信。興味のある九州門のあんた、パラビバ出て喋ってみらんね。ご応募お待ちしていまーす。これだけ点字ブロック言ってますけども、実は点字ブロックって、まあ、さっきもちらっとお話ありましたけども、引かれてないところの方が実は多いんだっていうお話なんですよね。で、まあ、特にその、まあ、町の中心部とかには結構整備されているけれども、その、町からちょっと離れたところは点字ブロックがないところがほとんどだって、そういうところもどんどん点字ブロックをっていうので、こうやってね、岡山県の人たちも動いてくれてたりとかする話がありますが、じゃあ、日本はこういう状況だけれども、海外の点字ブロック事情をちょっと見てみようじゃないかというところで、ここでデカプーさんが大活躍してくれるわけですが。
やだね。大活躍はしないよ。
あ、大活躍はしない。
はい。
はい。デカプーさんは、アメリカにお住まいだった経験が終わりということで。
今住んでるんです、今。
え？
違う。
え？今住んでんの？
今住んでんの、今。
うん。うん。どうした？
千葉県にもフランスに住んでんのとアメリカに住んでんのがいるんだよ。
ああ、なるほどね。千葉県の。
ほら。
それは言って大丈夫なの？
ほら。
え？あ、いや、違う。千葉県には、うんうん、ああ、そう。フランスはどこの人か知んないけど。俺は出身が千葉県。
大丈夫かこれ。
多分。
いや、大丈夫。特定できない、
はい、特定できない。大丈夫。
問題ないです。大丈夫です。はい。い
や、問題ないと思います。
はい。
で、あ、まあ、それはいいんです
けど。ええ、ええ。
海外の点字ブロック事情ってことで、
はい。
ちょっと前に言われて、これは困ったぞと思ったんですが、
うん。
正直申し上げますと、うん、多分、点字ブロック事情が豊かっていうか、この、視覚障害者が歩くという意味で、
うん、
自立歩行を考えている国っていうのは、非常に世界の中でも先進だと私は思っています。
はい。
で、これ、まあ、たまたまアメリカの話が出たんですけど、
うん
ごめんなさいね。詳しく調べてないのであれなんですが、
うん、
多分、まともに、こう、誰もが住みやすい国って、
うん、
おそらくスウェーデンぐらいだと思いますよ。
ほうほう。
で、スウェーデンっていうのはもうあの、もう国がそういう国で若い頃から、うん、あの、すごい税金も高い国ですし、20だか 30% だか取られるんですけど、うんうんうん、あの、年を取っても誰も困らないで生活ができる環境を、
はい、
もう国が構築しているので、
うん、
例えば普段の生活の中でも車椅子で生活する人にとっても何にも不便がないっていうぐらいいいって、うん、実は今の職場に入った時に、
うんうん、
上司から聞いたことがあって、そのスウェーデンの写真とか見せてもらったことがあるんですけども、
うん、
あの、ことアメリカに関しては、
うん、
展示ブロック自体を私はどれだけ見たかなっていうぐらい見てないと思います。
見
てないと思います。あったと思うんです。
うんうん、
あったと思うんですけど、うん、はてどこで見たかなっていうぐらい、
ああ、ないんですね。
空港では見た気がします。
はいはいはい。
でも駅では絶対見てないです。
おお。
電車の駅では見てないと思います。
あの、ホームにもないの？
ホームにもない。
あ、じゃあ黄色い線の内側にはないんですか？
ホームはすべて0番線状態です。
はあ、はあ、ほうほうほうほう。
走ってくるのジーゼルです。
ジーゼル。カラカラカラカラカラカラカラ。
あーってやつです。
はいはいはいはい。
番線ってことは、
はい。
島ホームじゃない。
え、島ホームだよ。ホームは0番線ってどういう意味かっていうと、日本の0番線ホームというのは展示ブロックがないんですよ。
うんうんうんうん。
それは皆さんご存知？
知らんかった。
0番線ホームには展示ブロック敷いてないですよ。知らない？
四つ街道の0番線引いてるの。
あ、じゃあ最近引くようになったのかな。昔はなかったんですよ。あれ、明日行く用事があるのでちょっと見てきます。明日見てきてもしょうがない、ね。
見てきてツイッターでこう
流して。ツイッターでね。
パラビに流してお
き。パラビに流す。
でも0番線ホームには、うん、あの展示ブロックがないっていうのは知ってる人多いと思いますよ。
うんうんうん、え、それはなんでなんですか？逆に0番線にないっていうのは。
そこ突っ込む？
いや、わかんなかったらいいです。
わかんね。
なんでなんでしょうね。
てか、なんで0番線という発想があるのかが僕にはよくわかってなくて。
ね、
でも、千葉は0番線の駅って、今は、それこそ盲学校がある駅、が四つ街道なんですけど、
うん、
その四つ街道駅は今でも0番線というホームが存在してて、
へ
ぇー、はい、確か展示ブロックなかったんじゃないかな、
うん、
知ったかな、で、ま、昔は千葉駅も0番線ホームってのがあって、
うん、
0番から9番で今は1番から10番なんですけど、
うん、
昔は0番線ってのがあってやっぱ展示ブロックなかったらしいんですよ、
うんうんうんうん、
あれ、ごめんなさい。では、話が逸れちゃったんです
けど、は
い、
ええ、
アメリカは、空港は見たことありますけど、うん、大きいターミナル駅でも展示ブロックはなかった気がします。
うん、
で、日本でもありますけども、例えばスロープ、
はいはい、
始まりと終わりにちょこっとあったりとか、
うん、
なんかの部屋の入り口にちょこっとあのポツポツポツっていう展示ブロックあったりは、
はいはい
はい、したと思うんですよ。
うんうんうん、
あるいは、床の素材が、ちょっとここは注意してくださいねっていうんで、ちょっとだけザラザラになってるとか、
うん、
そういう目印があったかなぐらい。
うん、
で、基本的に、歩くことが重視されてないんですね。
うん、ああ、はいはい。
歩行者が少ない。
車社会っていうこと？
はい。外の道歩いてる人ってあんま見ないですよ。まあ、田舎で畑とか田んぼとかの周り歩いてる人たちはいるかもしれないです
けど、うんうんうん
うん、アメリカに行ってた時期って学校に通ってたので、
はいはい、
まあ、街中にこう、歩行訓練とかに行っても、
うん、
歩いてる人ってあんまりいないんです
。はいはいはいはい。
なので、なんか盲導犬持ってる人もいるんですけど、
ええ。
盲導犬はなんか建物の中で使うみたいな感覚。
うん。
で、外は車で移動しちゃうんで。
はいはいはい。
犬と歩いてるけど、この人っていう感覚。なんか日本みたいにガンガン歩かない。
うん、はいはいはい。
なので多分その、当然その犬に求めることも多分変わってくるし。
うんうんうん。
自分が歩く能力っていう意味でも、うん。ってくるし、もともと日本と文化が違うので、
うん。
日本と違って道端で会った人みんなが、今日はいい天気ねって言いながらこう、結構気楽にこう物が頼めちゃったり、
はいはいはい。
助けの手を貸してくれたり、っていう、なんとなくそんな社会観っていうか、世界観があるので、困んないっちゃ困んないですけど、一人で歩くには、ちょっと、厳しいのかな、感じはあります。だからか、だからなのか、自分の足で動くことが少ないからか、
うん、
太ってる人多いよねっていうイメージが。
アメリカはね。
アメリカはみんなダイナミックなわけで。
食もね、違うからね。
水中心だし、水がやっぱ美味しくない。
はいはいはい。
ってなるとやっぱ飲料はね、頼っちゃうよね、そういうのにね。
まあ。
なので、
うん、
10代の女の子は身長160センチないのに体重80キロみたいな子はなんかテンポテンポテンって歩いてるみたいな人が結構たくさんいる。
はぁ。
まあ、そのくせね、その割に、太ってる人は体調管理ができないからって言って就職できないみたいな社会なので。
そうですね、太った人は出世できないとかね、いろいろ。
太った人は出世できないっていう社会なので。結構シビアなのに、日常生活はぼーっとしてるとそうなっていくっていう。
ああ、なるほどね。
だから、こう、身の回りの管理、助けはしてくれるけど、
うん、
身の回りの管理をしっかりしないと、生活自体が成り立たないのかな、
うん。はいはいはい。
本当に車に乗れないと、引きこもりに日本よりなりやすいのかな。
ああ。
はいはいはい。
なるほど。
話がこう、ちょっと、どちらかっちゃいますけど、うん、
はいはいはい、
でも多分そういう文化の違いもあって、
そうですね。だから逆にその点字ブロックを必要としない文化というか。
必要としない。まあ、国土が広すぎて歩いて生活することが考えられない。
考えられないのか。そっかそっか。それもあるし、やっぱそのさっきもね、話の中ありましたけども、頼めちゃうっていう文化、
まあ、常にではないけど、
うん、
人と一緒にいることが多いから、
うん、
そんなにこう自立歩行っていうの、うんうん、その一人でこう出歩くことがないっていう文化なのかもしれない ね、
うん、かもしれないですね。
うん、
一人で言い方変ですけど、うん、一人で杖つつき回して歩いてると、
うん、
どこ行くのって声かけてくれるような、
ああ、そう。
っていう気は僕はしました、板町が。
そういう、ね、まあ日本だとなかなかだとは思いますけど、
うん、
そういう風になっていくとね。
だから、うん、コミュニケーションさえ自分が取れれば、
取れればね、
生活しやすいのかなって、
うん
で。実際電車社会よりバス社会なので。
はいはいはい。
まあ、本当にこう、なんていうの、都会ならその街の中を走る路面電車とか、
うん、
あるんでしょうけど、
うん、
なんか電車ってもうなんか遠出をするための、
うん、
汽車みたいな感じ、
はいはいはい、
だったので、いた街が、
だ
っていうとニューヨークとか、
うん、
そのちょっと下のフィラデルフィアっていうあたりにいたんですけど、
うんうんうん、
その辺は、やっぱそういう文化だ。だろうな、と思います。もう、かれこれ20年ぐらい前の情報なので、もしかしたら今はあちこちに点字ブロックが張り巡らされてる。
かもしれない。
正直は思えないんだけど。
そうね。
まあ、まあまあね。
前島さんいかがですか？
ああ、そうですね。車椅子生活だとその話聞いてたアメリカとかは住みやすそうですね。なかなか。
そうですね。
はい。
うん、
国土も広い。でも、確かに国土が広い分、道も広いし、うん、って考えると、やっぱり全盲の方とかは、一人じゃ行動できない分、辛い部分も多いのかなっていうのも、ありますね。
まあそうですね。その、うん、日本の感覚でポンと放り出された時に、うん、おうってなるかもしれないですね。うん、私はどこに行って。
逆に、うん、そうですね。日本だと狭い分、うん、まだ一人で行動しやすいんで、自立って言ったらおかしいですけど、うん、まあ。そういう行動するには向いてるのかな、日本の生活は。
うん。
うん、って思いましたね。
うん。はい。
あの、国も、人の性格も、うん、あの、いい意味でも悪い意味でも、アメリカって超アバウトなので、
うん。
うん、
あの、道も、道の作りも超アバウトでガタガタだった。
あ、ガタガタなんだ。
あ、そういうところも、あるんですよね。歩道って言っても、こう、石畳じゃないです
か。はいはいはいはい。
勝手にめっちゃ綺麗なの想像してました。
俺も想像してた。
そういうところもあるんです。
そっか。向こうはアバウトだもんね。確かに。うん。
なんとかなるよ、母みたいな感じだよね。
ああ、なんとかなるよね、うん。はいはいはい。
No problem! ってやつね。
そういう時もあるかな。
うん。なるほど。いやいや、チョッパーさんいかがですか？
うん、やっぱね、うん、住むとこが違えば、ところ変われば、品変わるじゃないけどね、
うん、
住むとこ変わればってやつなんだなぁと思って、ね。
はい。はい、そんな感じで、その点字ブロックがない場所でというところでメッセージいただいてます。
はい。
はい、マロンクリームさんです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の地元近くは点字ブロックも音響信号機も歩道もありません。近くのバス停に行きたい場合は、うん、車の音をよく聞いて静かになったら渡ります。郵便局に行きたければ側溝の蓋の上を歩いていきます。途中に中学校があるのでそこからは段差がある歩道になっています。側溝の蓋の上は決して広くありません。車道はダンプが勢いよく走っているので本当に危ない時もあるのですが、そんなことを言っていたら単独歩行ができませんので気をつけながら歩いています。以上の結論から点字ブロックがあることは決して当たり前でも邪魔なものでもないといったところにたどり着きました。駅前に点字ブロックがありますが最初はありませんでした。15年以上前に歩いていたら自転車が当たり前のように、ごめんなさい、自転車が当たり前のように歩道を走っていて怖い思いをしましたが、当時は駅前でそんなことがあるのは日常でした。それから点字ブロックがないので人と正面衝突することもありました。今は点字ブロックがあって本当にありがたいと思っています。本当は点字ブロックの脇を歩いて杖でブロックを探りながら直進するように訓練で教わりましたし、私もそうしたいのですが、前から走ってくる人とぶつかるのが嫌なのでブロックの上を歩くようにしています。うん、理想としてはブロックがなくてもお互いに声を掛け合ったり道を譲り合ってカバーし合うような思いやりのやるような世の中にあれなれば、きっと点字ブロックや音響信号機がなくても良いのかもしれませんが、今の日本の様子だと点字ブロックは必要不可欠だと思いますというご意見です。
うん、
ありがとうございます。はい、そうね、
うん、
まあなかなかね、日本人の習性としてこうはーいみたいな感じにはなかなかね。
なかなかね。なかなかね。
今だってね、うん、むやみやたらに声かけたら通報される時代ですからね。うん、
ねえ。
うん。ね。お姉さんどこ行くのなんて言おうもんならね。大変ですよ。
ギャー言われますよ。
ね、LINE で流されたりとかいろいろありますからね。本当。ね、卒論書かれたりね、いろいろありますから。
いやいやいやいやいや、それ違うと思う。
あ、違うんですか。
うん。それ次元が違うと思う。
うん。 まあでも本当、そうですよね。人と人がこう声掛け合ってね、なんかできる世の中になっていけばっていうのは、一つありますけどね。
うん。うん。車椅子で移動してると、うん。あまり怖いっていう感覚がないんで、
はいはいはい。
そういうのはもうなんかすごい新鮮な感じしましたね。
ああ、そう。
やっぱり、見えてないと慣れてないところは怖いって思いますよね。
うん、そうですね。あとそのね、9時台の時にも言ってましたけども、その空間があまりにも広すぎるところに、ポーンと放り出されたりすると、その、もう本当不安でしょうがないというか。
うん。
うん。そう
ね、地図を頭に叩き込むって言ったじゃないですか。
はいはいはいはい。
地図自体を見れないから、より時間かかったりして、それも大変だなと思いますし。
うん。そうですね。うん、まあ地図というよりはイメージというか、うん、それに近いかもしれないですよね。
うん
うん、はい、うんうん。まあそんなわけでね、まあ展示ブロックの現状みたいなところを見てきましたが、最後にですね、展示ブロックの未来をちょっと覗いてみませんかというところで、行きたいと思うんですけども、香川県にあります四国学院大学というところがあるんですが、
はいはい、
皆さん、ボイスブロックというものをご存知ですか？デカプーさん、チコさん。
ん？
わからない。
ボイスブロック。
はい。展示ブロックが喋るんですかね？
まあ、ざっくり言うとそういう感じですね。ざっくり言うとですけど。はい。実はもう、すでにですね、7年ぐらい前から、まあ、実証実験という形で始まっているそうなんですけども、展示ブロックの下に、センサーが埋め込まれていて、あれですね、止まれのブロックの下ですね、ボツボツの下にセンサーが埋め込まれていて、そこを踏むと、音声が流れるというブロックがあるんです、展示ブロックが。で、これが、今、香川県にあります四国学院大学というところに、設置されているということで、香川といえば、いらっしゃいませんけれども、ね、堀川さんです。ということで、はい、堀川さんがその四国学院大学に行ってですね、取材というか、リポート取ってきてくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では、その音声を、聞いていただきたいと思います、リポーターは佐藤麻美さんです。ではどうぞ。
皆さんこんばんは、佐藤麻美です。私は今香川県善通寺市にある四国学院大学にお邪魔しています。さあ、ここにはボイスブロックという喋る展示ブロックがあるということでお邪魔しています。それでは早速試してみましょうか。堀川さん、踏んでください。
2号館はこちらの方向です。正門、元館はこちらの方向です。食堂、図書館、男子寮はこちらの方向です。第二学生会館はこちらの方向です。手前に橋があります。
さあ、このように案内されるわけですね。以上、現場のアシャミンでした。
はい、ということで、アシャミンこと佐藤麻美さんのリポートでお送りいたしました。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、どうですか、いかがだ。まあ、音声だけなんでね、ちょっとわかりにくいかもしれないですけどね、実際に
こう。ぐるーっと回ってるのね。
うん、っていうか、こう、踏むと、前後左右に多分スピーカーがあって、うん、
こっち。そこが喋るようになってる。
そうなんでしょうね。こっちに行くと男子寮ですよとか、こっち行くと食堂ですよみたいなのが、多分前後左右から聞こえるんじゃないかっていう僕のイメージなんですけど、どうなんだろうか。
屋内ではめちゃめちゃ使えそうですね。
そうですね。
屋外だと多分騒音で書き消されて、
書き消される。
聞けないような気がするね。うんうん、
ね、はい。チコさんどうでしたでしょうか、今の音声。
今、屋外だと、 聞こえにくいかなと思ったら、
うん、
チョッパーさんが言ってくれ
る。ね、
あの、Bluetooth のイヤホンとかで繋いで片耳つけといたら、いいんじゃないかなと思うんですけど。
あれ、
うん、
ポーンと音が鳴ってたじゃないですか。
はいはいはい。
あの、二つの高い音と低い音が鳴ってたけど、
うん、
あれ、どう違うんだろうね。
どう違うんでしょうか。ご本人がいないんで。
あと、
南北で変わるとか、
ね。ああ、そういうことなのかな。
なんでしょう。
決まり事が。
でもあの、音の感じがあの、駅のやつとなんか似てますよね。ここ階段ですよっていうのと。
うん。
ね。なんか似てる感じはありましたけど。
駅にもあるんだ、そういうの。
喋らないですけどね。ここ階段、階段。
って言ってるやつね。
そうそうそうそう。
的なことを言うと、
うん、
私はあのガイダン、あの音声ガイダンスより、うん、アシャピというあの女の人の声の方
が。あさみちゃん。
失礼いたしました。
はい、カットしませんよ。はい、ね、
ずっとそっちの方を気にしてたんです
けど。いいですね。堀川さん踏んでくださいっていうのがいいですね。なんかね、
うん。堀川さん全然喋んなかった。
喋んなかった。
喋んなかった。
仕事しかしなかった。
足だけポンポンポンと取らしてたけど。
出ましたけど、
ね。ちなみにあれ体重制限ないんですかね。
ないんじゃないですか。
あ、てかなんかこれ以上の重さになると壊れちゃうとか。
さすがに。
さすがにないでしょ。それだけの耐久性はあるでしょ。なぜ、
乗っちゃったらどう。
さすがに人間レベルでね、100キロ、200キロぐらいまでの人が乗っても。
でも結構車が、
うん、
あの、なんだっけ。
あ、車は。車
の上を横切ったりとかするじゃないですか。
はいはいはいはい。
雪とか。
うん、
そういうところをダンプのでっかいタイヤでメリメリメリって言いながらやったら壊れるんじゃない？
それは壊れるでしょうね。
あ、まあ、あのでっかいのじゃあね、うん、壊れるやろうけど ね、
そ
う
ね。重いですとか言い出すのかなと思って。
ない、ない。
で、車乗ってたら言われてもわかんない。
うん、
まず、車並みの巨体の人はそうそういないと思うから大丈夫だと思う。
何トン、トンレベルですからね、もうね。うん、車になると。
それが限定されるかもしれない。
うん。
使える場所がね。
そうですね。だからまあ、そのね、コストなんかも結構かかるみたいで、
うん、
やっぱなかなかその、普及までには至っていないというのが現状のようですね、このボイスブロックはね。
うんうん、
でもあると嬉しいですね。
そうですね。
あの、シグナルエイドってあるじゃないですか。
はいはいはい。
シグナルエイドの信号を察知して、ここはどこどこですっていうブザーを、うん、あの、どっかにつけるのと、
うん、
この展示ブロックの下にセンサーをつけるの、どっちの方が。
コストかかるんでしょうね。
あれなんだろうねって。
うん、ですよね。
結局ガイダンス的には似たような感じがあるので。
あとはこれの発展系じゃないですけど、将来的にこう、ね、IC チップだけ展示ブロックに埋め込んでおいて、それを、こう、iPhone なりで読み取って、
うん、
で、センサーでなんか通知送ってもらって、今どこどこです。で、何時方向に行くと何々です、みたいなのが、ね、将来的にこう、出てくると、
うん、
まあもちろんそのスマホを使える使えない問題っていうのはあるんですけど、
うんうんう
ん、なんかその IC チップ系では、うんうん、白状にセンサーをつけといて、
うんうんうん、
展示ブロックだとか道路だとかにそのなんか GPS 系のチップをつけといて、
うん、
信号を出すみたいなのは
あるそうですね。
あるみたいですね。
うん、まあそうですね。まあ、このボイスブロックも含めですけども、まあ、未来の展示ブロックという意味では、まあ、今後ね、いろんな、やっぱスマートなツールがいろいろ出て、ね、ウェアラブルとかも今、ね、ちょこちょこ出てきてるんで、まあ、その辺と展示ブロックの、まあ、付き合い方っていうのも今後模索されていくのかなっていうのを、このボイスブロックの、取材を通して僕は感じたんですけどもね。
うん。
はい。もうちょっと詳しい話が、堀川さん聞きたかったぞ。
聞き方がない。
はい、という感じで、ツイッターをすみません。じゃあ、
ですね、すいません、間違ってたらごめんなさいね。はい、プーピーさんでいいのかな？
パピーさんですね。
パピーさん？
うん、パピーさんですね。
パピーさん、う
ん、はい、はいはい
はい。はいはい。がね、デカプーさんにコメントしてるのと、シャープパラビがついてるのがあるんですけど、
はいはい、
こんばんは。海外展示ブロック事情初めて聞きました。ためになります。同じく、うん、パピーさん。
はい。
全盲の友達がテキサスに一人で住んでいるのですが、日本より、歩いたり生活するのがしやすいと話していました。
うん、
どこに行くにも必ず手助けをしていただけるようです。
うん、
何人でもリレーで目的地まで案内してもらったりと。
うん、
これいいね。
おお、
すごい。まあ、だから、ね、人とのつながりっていう意味においては、
うん
うん、
変な錯覚しますよ。日本に帰ってきた時にすごく困ったのは、
はい、
パーソナルゾーンを間違えて、
うん、
近づきすぎて嫌がられるっていう、
こ
う、
あ、
踏み込んじゃいけないエリアに足踏み入れたんだな、みたいな。
なるほどね。そういうのがあるんだ。
困ったなってのがあります。逆に向こうにいた時には逆で困ったんですけどね。
はいはい。
あ、
なるほど、ね。
話せば何かなるよっていう変な感覚に陥るんです
よ。なるほど。
でもそれができると、すごく生活しやすいっていうことなんだろうなと思ってこれ見てさっき。
ですね、はい。
はい。
皆さんね、それぞれに展示ブロックに対しては特にやっぱこうね、当事者というか、うん、視覚障害の方は熱い思いがあって、
うん、
やっぱいただいたメッセージが本当にみんなね、こう丁寧で、しかも熱くてっていうのが、うんうん、僕はすごく印象的だって、やっぱいろいろみんな溜まってんだね。うん。ね。やっぱこうやって日頃日常的にお世話になっているものだからこそ、こうやって、みんなで、ね、しかもこうね、今日いろんな、まあ、弱視の人もそうだし、展示ブロックの、車椅子の方もいらっしゃいましたけれども、いろんな立場から物事を見るっていうのも本当大事なことだなというふうに思ったりしたのでですね、また、まあ、来年、ね、あるかどうかわからないですけども、まあ、やりたいなとは思っています。展示ブロックについて考える企画ね、皆さんどうだったですかね。はい、うん、うん、まあ非常にこう有意義な形にできたんじゃないかなと思います。
南野さんとおんどりさんから
はいはい
メッセージが、
南野さん、
はい、
展示ブロックに着くと、
うん、
杖の向きを感知して人の進行方向も考慮して右に何、うん、左に何、前に何と案内する展示ブロックを確か一昨年のサイトワールドで見ました。
白状の先に、なんか磁石みたいなやつをこうくっつけてそれに反応するというやつはありますね、確かにね。それが今は IC チップとかになってるのかな、ひょっとしたら。はい、ということで、2時間10分ほどを使いましてお届けしてまいりましたけれども、パネラーの皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当非常にこう1年以上ね、温めてきた企画だったので、まあ今日ね、それが無事にこうやって終わろうとしていて、本当、まあありがたいなというふうに思っております。3月18日の展示ブロックの日、何かしら、皆さんにとって展示ブロックというものがな、ものについて考えていただく機会になればというふうに思います。はい、では一人ずつ感想を伺っていきましょうか。チョッパーさんいかがだったでしょうか。え、
いやー考えるねーと思って。
考えます。まあ、でも大事ですよ、考えるって。
まあね、お客様にもいらっしゃるからね、白状ついて来られる方と ね、まあちょっと対応の仕方を考えようかなと思いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、デカプーさんいかがだったでしょうか。
私はこの番組の趣旨を邪魔したんじゃないか
いやいや、そんなことない。そんな、落ち込まなくていいから。大丈夫。
落ち込んではいません。
はい。
ね、真面目な話してるときに上から下からつって。
いや、いいんですよ、いいんですよ。
面白かったですよ。
コーヒー飲んでみたりねって言われてる。
大丈夫です。俺も昆布茶飲んでますから。昆布茶ってごぼう茶飲んでましたから大丈夫です。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。チコさんいかがでしたでしょうか。
私は、その、磁石で反応する点字ブロックとか、喋、
うんうん、
る点字ブロックっていうのを知らなかったので、
はいはいはい。
この番組に参加させていただいて、うん、そういうものもあるんだなって知ることもできたし、
はい、
皆さんがどんな風に考えてるのかなっていうのも、
うん、
知れたので、
はい、
とても良かったと思います、
ね、ありがとうございました、はい、ご協力ありがとうございました
ありがとうございます、はい、
そして前島さんいかがだったでしょうか。
いや勉強になりましたねだいぶ。
ありがとうございます
普段車椅子に乗ってても、うん、やっぱりそういう点字ブロックのこととかは考えてなかったんで、
うん、
いろんなも、いろんな機能があるんだなとか、うんうんうん、点字ブロックの位置だとか、
うん、
こういうとこないと困るんだなとか、
うん、
なんか自分と違った立場の意見を聞けて、とても楽しかったです、
うん、そうですね。やっぱこう今回の趣旨として、はい、いろんな立場から点字ブロック見てみようよ、そして、考えてみようよということが一つあったので、まあ大成功じゃないかなと思います。そう言っていただけるのであれば、うん、DY のパラメライズビート特別企画点字ブロックについて考える、パーソナリティは私 DY、 パネラー BS ゲストはチョッパーさん、デカプーさん、チコさん、前島さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。正しいとか間違いとか
DY デジタルシングル L&P、 iTunes ストア、 Amazon ミュージックなどを通じて発売中。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート特別企画、点字ブロックについて考える。3月18日に行いました生放送の模様から後半の部分の音声をお聞きいただきました。いかがだったでしょうか。先ほどお聞きいただいた音声なんですけれども、ポッドキャストで配信するにあたり、一部聞きやすいように編集を加えている箇所がございます。生放送の完全版の音声でないということをご理解、ご了承ください。後半も非常に、濃い内容になったかなというふうに思うんですけれども、ダーさんのインタビューね、点字ブロックのゆるキャラ、マモちゃん。びっくりしましたね。こんなのあるんですね。まあでも普段道を歩いていて、点字ブロックを利用させていただく中で、その点字ブロックの下に何が通っているかとか、まあ、点字ブロックとその行政の関係、点字ブロックを一枚敷くのにはどれだけの、コストがあるのかみたいなことってそんなに考えたことがなかった。むしろもう本当、なんでこんな、ここに点字ブロックねえんだよって文句を言う側の人間だったので、まあ、ちょっと改めなきゃいけないなと反省するところもあったりしました。非常にこう、ダーさんの切り口も面白かったですし、あとデカプーさんのね、海外での生活経験、アメリカでの、まあ、点字ブロック事情ということも、貴重なお話も聞けてですね、非常に良かったのではないかなと思います。それから、香川の四国学院大学に設置されているボイスブロックという、また未来のね、点字ブロック、全く違った新しい形の点字ブロックというものも、取材を通して聞くことができたんですが、まあ、これがね、まあ、ボイスブロックもそうなんですけども、こう、いい形で、未来のね、指キタスっていうんですか、 なんかその IT とかそういったものと組み合わさってくるとなんか面白いかななんていう、そんな未来のね展示ブロック像みたいなところも、トークディスカッションできて面白かったなというふうに思いました。本当にねこの展示ブロックについて考えるという企画ではたくさんの方にご協力いただきました。パネラーとして参加いただいた方もそうですし、インタビューとか取材で協力いただいた方もそうですし、もちろんねあのリスナーの皆さんからいただいたご意見というのも非常に、貴重なものとして、発信することができまして、本当にこの番組に関わってくださったすべての方に、心から感謝申し上げます。本当にどうもありがとうございました。また何かの形で、こうやって展示ブロックというものについて考えるそんな企画をね、来年の展示ブロックの日に合わせてできたらいいなというふうに思っているので、ぜひですね、ご意見ご感想の方を番組宛にお寄せいただければというふうに思います。パルベライズビートの特設メールフォームとか、直メールですね、parabi@momomail.com parabi@momo-mail.com、 あとツイッターのハッシュタグですね、番組ハッシュタグシャープパラビシャープ parabi をつけてツイートとかね、そういった方法でお待ちしております。さて、パラビの号外これで終わりなんですけども、明日の、パルベライズビート第416回目になりますね。本放送になるんですが、この生放送の時に残念ながらちょっとお越しいただけなかった堀川さんを、お迎えしてですね、実はこのボイスブロックに関する取材がもう一つあるんです。で、それをこう生放送でお話しいただく予定だったんですけども、まあ、ちょっと急な用事ができてしまったということで、今回ですね、ポッドキャストにお招きして、続展示ブロックについて考えるじゃないですけど、そういう形で、明日は本放送416回目やろうと思っておりますので、こちらもご期待ください。よろしくお願いいたします。DY のパルベライズビート号外、ここまでのお相手はパーソナリティ、私、DY がお届けしてまいりました。それではまた明日本放送416回目でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。バイバイ。